こんばんは。オープン礼拝へようこそいらっしゃいました、心から歓迎します。皆さんは今どのような気持ちでこの場にいるでしょうか。出会いと別れの季節だと思います。新しい生活が始まる人もいると思います。それに向けて今いろいろ準備している人もいると思います。また新しい生活は始まらなくても今まで通りの普通通りの人もいると思います。その中でいろいろな思いを抱えてここに来ていると思います。ただ一つ確信を持って言えるのは、神様がここに皆さんを集めてくださったということです。今神様に招かれてこの場所にいること、それが当たり前ではないということを感じてほしいと思います。賛美を捧げていきたいんですけども、その前に、神様の前で、前に静まる時を持っていきましょう。それぞれの心で神様に心を向けて、礼拝に備えていきたいと思います。静まりましょう。天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。今私たちをここに呼んでくださり、あなたを礼拝するために集めてくださったことを感謝します。それぞれいろいろな思いがあると思います。あなたに癒しを求めている人、またあなたを賛美することで今喜んでいる人、または、悲しいことが、あったかもしれません。すべてその思いを今あなたに捧げていきます。どうか礼拝する私たちの心を整えてください。そしてあなたの前に出ることをお許しください。あなたにこの礼拝すべてを捧げます。お委ねして愛するイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではご無理でない方はお立ちください。余計な思いは捨てて神様だけに集中していきたいと思います。聞け我らの賛美を最初賛美していきましょう。手拍子を持って歌っていきましょう。賛美が溢れ出し、
賛美が溢れ喜びが街に、暗い心消え去り、人は変えられる。
山から谷へと、最初から歌っていきましょう。賛美が降り出し、
賛美が溢れ出し、喜びが増し、暗い
から谷へと、歌っていきましょう。神の言葉という歌を歌っていきます。新しい曲なんですけれども、共に賛美していけたらいいと思います。
揺るがない主の御
主の御業は
初めに言葉があった
初めに言葉があった言葉は神と共にあった主の言葉は私のために約束されたこと叶えられるお方なされる主の御業は
主の御声で
主の御声で荒野ゆすぶり雷ち響く力強く弦がある主の息吹は神の言葉は力があるすべてを作る諸行に与え力与え知恵を与える神
決して揺るがない
決して揺るがない主の御言葉は滅びることはない愛の言葉私のために約束されたこと叶えられるお方なされる主の御業は
決して揺るがない
決して揺るがない主の御言葉されたこと叶えられるお方なされる主の御業は
なされる主の御業は
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 一言お祈りします。天の父なる神様、私たちは今あなたの前に出て礼拝を捧げる恵みを受けています。これから井上先生のメッセージを聞きます。あなたの言葉が私たちの知恵となり力となり命となります。どうかあなたの言葉を私たちが聞く耳を与えてください。私たちがあなたの言葉によって生きるものとなるためにどうかメッセージを通して私たちの心があなたに向いてそしてあなたから与えられる知恵と力によって私たちがあなたが与えてくださる勝利の道を歩んでいくことができるようにどうかあなたの言葉によって強めてください。この礼拝メッセージあなたに期待し委ねてするイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。お座りください。
こんばんは。ようこそ土浦恵み教会へおいでくださいました。今日もですね、皆さんとこうして集まってそして礼拝を捧げられることを本当に嬉しく思っています。今日も皆さんと一緒に神様を褒めたたえていくそのような礼拝であったらなと願っています。さて、さまざまな教会のクラスそして集まりが、活動を自粛してお休みしている中にありますけれども、今晩はですね、信仰クラスというプログラムについて皆さんにぜひ知ってほしいというそういう意図を持っております。信仰クラスというのは、 土浦恵み教会が持っている独自の学びのためのプログラムであります。そしてその素晴らしいクラスで学ぶことによって本当に私たちが成長していく機会を神様によって備えられているところでありますけれども、その信仰クラスで学ばれ、そして今はリードもされている栗原正樹長老に今晩はですね、このクラスを通して神様の恵みをですね、明かししていただきたいと思っています。それでは、皆さん、拍手を持ってお迎えしましょうか。栗原長老です。よろしくお願いします。
こんばんは。ただいま紹介に預かりました栗原です。今日は信仰クラスでの恵みについてお話したいと思います。まず信仰クラス、今井上先生が紹介がありましたけれども、私からどんなクラスか、簡単に紹介させていただきます。信仰クラスでは信仰の成長を目的とした学びを3年間で行っていきます。信仰の成長とは謙遜になっていくことだというふうにクラスでは教えられています。3年間の1年目は基礎コース、2年目は成長コース、3年目は完成コースと呼んでいます。この完成の性は整うという字を使っております。私は信仰は教会に来ていれば自然に成長していくものではないということを実感しています。自らが信仰の成長を願い、聖書の御言葉を学び、祈りの中でその御言葉に応答しながら神様によって一生をかけて成長させていただくものだと思うようになりました。この信仰クラスで学ぶ内容について少し、お話ししますが、一つ目は教理について学びます。旧約と新約聖書の外観、中間時代、三位一体論、人格の成果などについて学びます。それから二つ目は教会について、三つ目は社会との関わりについてです。特に三つ目の社会との関わりについての中で、一般恩恵と物式葬儀などの異教儀礼に対する基本姿勢の学びは社会に対する新しい視点を持つことができます。そして物式葬儀に出席するときにどう対応したらいいかということを自分で選択できる自由さを知ることができます。さらに四つ目は、一人で読みにくいマルチン・ルターの書いたキリスト者の自由やハイデルベルク信仰問答についても学べます。五つ目の最後の学びは奨励学です。この奨励学は実に楽しい実践的な学びです。自らの日常生活の中での小さな出来事から、自分に働いてくださる神様の御業を発見して、そのことをクラスの中で発表する課題があります。この課題を通しての学びによって、日々の生活の中で神への感謝が生まれ、そしてその小さな経験を他の兄弟姉妹への励ましとして用いることができるようになります。さて、私個人におけるもう少し具体的な信仰クラスでの恵みについてお話したいと思います。まず私の経歴について、私はこの3月で69歳になりました。大学院の時に東京で洗礼を受けて、そしてすぐに教会学校の教師の奉仕を するようになりました。それ以来50代後半まで教会学校の奉仕を続けさせていただいてきました。この奉仕を辞める数年前に、約25年間自転車で15分で通うことのできた職場から、常磐線とバスで片道2時間半かかる職場に転勤になりました。毎朝4時に起床して、夜は11時半頃に就寝とするよ、するという生活を行うようになって、持病が悪化しました。それに加え、母が召されたこともあり、体調面だけでなく信仰の面でもスランプ状態になりました。そのような状態にあったために、教会学校の奉仕を辞める決断をしました。それ以後も信仰のスランプ状態は続いていましたが、今から6年前ぐらいですが、2014年の秋に信仰クラスの担当を依頼されました。その頃、自分の信仰の成長についてはあまり期待していませんでした。というのは、私は神様の恵みによる信仰の成長というよりも、自分では意識してませんでしたが、立法主義的に自分の努力によって信仰の成長を目指していたところがありました。しかし、自分の努力だけでは信仰の成長はどうにもならないことを悟り、信仰の成長に対して諦めに近いような思いになっていました。また、信仰クラスの担当を依頼された年の11月に2人目の孫が誕生しましたが、この孫は心臓に障害があって、生まれた直後から母親である私の娘と一緒に入院生活が始まりました。そのような苦しい状況でしたが、信仰クラスの奉仕をさせていただくようになりました。信仰コースでは、毎週学びとともに、その学びに関連した質問に対して自分の意見を言う分かち合いをします。実は信仰クラスで最も素晴らしいことの一つは、この分かち合いの時間です。クラスには若い方々、少年や婦人の方々が参加していますが、その分かち合いで語られる皆さんの正直な証が素晴らしいのです。そこで語られることは、神様に対する信頼であり、真剣に御言葉に向き合って日々の問題や苦難と戦っている姿、聖書の御言葉に生かされている姿を見させていただいています。皆さんの正直な証が、私に自分の高慢さに気づかせ、謙遜さを教えられ、私も神様の恵みによる信仰の成長をしたいという願いを持つようになりました。また3年ほど前に、先ほどのお孫が心臓移植の手術をアメリカで受けるために、信仰クラスの兄弟姉妹も教会の方々と一緒に募金活動に協力してくださり、また共に祈ってくださいました。その困難な時、信仰クラスの方々が私の支えとなってくださいました。そして私は今もこの信仰クラスの奉仕を続けさせていただいております。最後に、まだ信仰クラスに参加されておられない方にはぜひ信仰クラスに参加することをお勧めしたいと思います。そのクラスで年齢に関係なく、新しい方々と出会い、個人的な交わりを持つことができます。私が参加しているクラスでは、最近 この信仰クラスの学びのほかに有志が集まって聖書の学び会が始まりました。信仰クラスは私の大切な居場所ですと言っておられた姉妹がデボーションの素晴らしさを経験されて、月に1回一緒に聖書を学び教えられたことを分かち合いましょうとクラスの皆さんに声をかけてくださいました。そうした学びがクラスに参加されている方から起こされたことは素晴らしいことだと思います。今は残念ながら新型コロナウイルスのことでお休みをしていますが、また再開されることを期待しています。ヘブル人への手紙6章1節の御言葉をお読みして、この証を終わりにしたいと思います。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。以上です。ご清聴ありがとうございました。
栗原長老ありがとうございました。皆さん、いかがだったでしょうかね。皆さんも学んでみたいと思われませんか。簡単にですね、ちょっと進行クラスの紹介を私の方からもさせていただきたいと思うんですけれども、今スクリーンに出ておりますけれども、進行クラスはケララチョロおっしゃってくださったように3つのコースがあってですね、それはこうステップを階段を降りるコースではありますけれども、最初に基礎コースから始まっていきます。基礎コースが終わった人は成長コース、成長コースが終わった人は完成コースと、そのようにですね、恵みの階段を一つずつ降りていく、そういう、プログラムとなっています。皆さんもですね、ぜひこの階段を降りるという経験を、してみてはいかがでしょうか。今のところ計画では4月から新年度ということで、4月5日の最初の日曜日から、新しく基礎コースが、始められていきますので、私もと思われる方はですね、ぜひこの進行クラスの門をくぐっていただければと思っています。今すでに青年たちの中でも進行クラスで学ぶことを体験している人もいますけれども、まだという方、あるいは青年だけでなく本当に全ての人に開かれています。洗礼を受けているクリスチャンであればどんな人でも参加することができるクラスですので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。4月5日の日曜日、時間は毎週日曜日11時半から、福祉館にありますデイルームの部屋で、行われることになっていますので、ぜひ、この、クラスに、出席されること、そして、取り組んでいくことを、お勧めしていきたいと思います。はい、それでは続けてメッセージに移っていきたいと思います。今日はですね、栗原長老の本当に素晴らしいお証を聞くことができました。学ぶことの大切さ、そしてその意義について改めて教えられたように思っています。今日はですね、そんな栗原長老のお証と関連するような形で、説教というものについて皆さんと一緒に考えることができたらと思っています。説教という言葉から引き出されるものは一つではないと思います。説教というと一般的には親とか学校の先生にですね、小言を言われたり叱られたりといった、そういうイメージがあるのではないでしょうか。大抵その場合には非常にこうネガティブなですね、こう嫌な思い出とともに印象付けられていることが多いように思うんです。一方、キリスト教の教会において説教と呼ばれるものが、あります。それは礼拝の中で主に牧師によって語られる聖書の話を説教というふうに、呼んでいるのです。教会によってはですね、これを宣教という言葉で、呼び表したり、あるいは最近の恵み教会でもそうなんですけれども、メッセージというふうに言うことも多くなってき、ました。その名称はともあれ、 説教またはメッセージが目指すところというのは、神の言葉が語られ、そして神の言葉が聞かれるというところにあります。キリスト教の礼拝では必ず聖書という書物が開かれ、そして読まれます。聖書というのは、ご存知だと思いますけれども、数千年前に複数の書き手によって書き表され、そしてまとめられた書物であります。本来、まあ、この古典といいますか古代の文書というのはですね、一般的に言えば博物館の中に収められているような、そういうものであることが普通だと言われています。ところがこの聖書というのはヘブライ語、アラム語、そして古代ギリシャ語によって書かれたものが、今や世界中の千を超えるですね言語に翻訳されて、今もなお印刷され販売され、そして世界中で読まれているという非常に珍しい書物であります。キリスト教の教会ではこの聖書を神の言葉であると信じています。そして信じるだけでなく、毎週の礼拝でこれを読み、これについて語られ、そしてこれに聞くということが忠実に行われ続けているのです。説教というのはこの聖書を読み、その意味を解き明かし、そして神の声として人々に伝える、その一連の作業すべてを含んだものが説教ということができるでしょう。そんなふうに理解してくださっていいのではないかと思っています。まあ、説教と言いますと、この牧師がですね、この講談から、つまりちょっと高いところからですね、人々に語り伝えるという、そういう一面を持っているわけですが、同時にこれを神の言葉、神様の語られた声として聞く人々を必要としているわけです。例えばですね、もし仮に、今晩のこのオープン礼拝に誰も集まらなくてですね、私が一人でここで立って、そして説教あるいはメッセージを語ったとしても、それはそれで成り立つものかもしれません。でもやはり本質的なことも含めて、ここにこうして皆さんが集まって語られる説教あるいはメッセージを聞いてくださる、その皆さんの存在が本当に欠かせないものではないかなというふうに私は考えるのです。説教とは神の言葉を語ると同時に神の言葉を聞く、その両方があって初めて成立するものではないか、そんなふうに考えるのです。さて、今日はそんな説教について、神の言葉を聞くということに焦点を当てながらご一緒に考えていきたいと思っています。それでは、聖書を読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。使徒の働きの第2章を今日は開いて読んでいきたいと思います。使徒の働きの第2章36節からです。聖書をお持ちでない方はどうぞスクリーンをご覧ください。新約聖書使徒の働きの第2章36節から41節まで、それではお読みいたします。使徒第2章36節から。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々は バプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。聖書はそこまでとなります。今読みましたのはキリスト教会における実に歴史的な出来事とされるペンテコステと呼ばれる、まあ、一つの事件といいますか非常に大きな出来事でありました。まあ、ペンテコステといいますと聖書を読んだ方ならばすぐに思い浮かぶのはこう聖霊がですね上から火のように下ってくる、あるいはさまざまな外国語でイエスの弟子たちが一斉に話し始める、まあ、そんなことをですね、イメージする方が多いのではないかなと思います。しかしそれよりももっと重要なことが起きたということを聖書は私たちに示し伝えようとしているのではないでしょうか。何が重要であるのか。それは神の言葉が語られそれを聞いた人々がいたということです。ペンテコステの日にペテロというキリストの弟子が人々の前に立ち、そして語り始めました。その語ったところの内容は旧約聖書に書かれていることがイエス・キリストにおいて実現した、成就したということをペテロという人は語ったのであります。そしてこれはキリスト教の教会における最初の説教だとも言われています。ペンテコステにおいて教会は誕生し、そして歴史上にその産声を上げてスタートしました。そしてその直後に神の言葉が読まれ語られ、そして解き明かされたのです。しかし聖書が語られたこと以上にそれを神の言葉として聞いた人々がいたというところに今日はですね注目してみたい、そしてそこから考えてみたいと思うのです。もう一度2章の37節をお読みします。スクリーンをどうぞご覧ください。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。忘れられない一言というものがきっと皆さんにもあると思います。あの時あの人があの場面で語ってくれたその一言がもうずっと心に残り続けている、そういう本当に自分の心に深く届いた、あるいはもう自分の人生を大きく揺り動かした、そういう一言というものが、誰にでもあるのではないでしょうか。しかしこの時ペテロが語った言葉はある意味それ以上の大きなインパクトと影響力を持つ言葉となり、そして人々を動かし始めたのです。続けて2章の40節と41節をお読みいたします。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。人生を変えた言葉というと何か大げさなことのように思われますけれども、でも確かに言葉にはそのような力があります。ましてそれが神の言葉であるのならば、それが本物であるのならば、私たちの人生を、そしてこの世界を変えるような力を持っていると言ってもそれは言い過ぎではないと思います。文字通りペテロの語った言葉を聞いた人々の人生が大きく変えられていきました。そのことを事実として聖書は語り伝えているのです。聖書という書物が世界中の言語に翻訳され今も読まれているという事実、そしてその背後にあるのは聖書が多くの人の人生を変えてきたというですね、その事実があるわけです。新約聖書が書かれて、約2000年ほどが経とうとしています。この間もキリスト教徒は増えることはあっても減るということはなかったのです。昨年ですね、皆さんもよく覚えていらっしゃると思います、あの ローマ法王が来日して、そしてなんか日本がですね、一時もうキリスト教フィーバーみたいな感じで、大変大々的に報じられたあのニュースを皆さんも印象的に覚えていらっしゃるのではないでしょうか。実は今カトリック、プロテスタントを合わせて世界中で3人に1人がクリスチャンと言われています。そうなんです。日本ではこれはマイナーに思われるかもしれません。でもキリスト教という存在は今や世界中の3分の1の人々が本当に心からそれを信じて、そして、信仰を持っているという事実があるのです。旧約聖書を信じているユダヤ教やイスラム教徒の人々までも含めると、実に世界の半数以上が聖書を通して神の声を聞いているという事実、これは本当に驚くべきことだと思います。神の言葉が語られ、そして神の言葉が聞かれるところで、聖書が示す不思議な出来事が今もなお実現し現実のものとなっている、そのことを私たちは事実として現実として認めざるを得ないのではないでしょうか。説教あるいはメッセージと呼ばれるものが世界中の教会で今もなされています。神の言葉を神の言葉として語り伝えるということが今も行われています。そしてそれを聞いて人生を変えられている人々が今も世界中にたくさんいるのです。そのことを踏まえた上で、今日はこの不思議な神の言葉、それを解き明かす説教というものについてですね、少しお話ししたいなと思っているのです。ちょっとスクリーンを見ていただけますでしょうかね。まあ、今に始まったことではありませんけれども、何々力という言葉がまあいろんなところで使われるようになりました。まあ経済力とか軍事力というのは昔から使われてきたわけですけれども、今は企画力とか交渉力とかビジネスシーンでもよく使われる言葉となっています。あるいは変わったところでは雑談力とかですね、褒め力とか、そういう言葉も言われていて、あの人は雑談力は格別だよねとかですね、褒め言葉なんだかなんだかよくわからないんですけれども、そういうふうに言われたりする何々力という言葉、教会ではあまりこの何々力という言葉を使うことはないと思います。例えば祈祷力とか奉仕力という言葉を皆さん聞いたことがあるですありますかね。いやあの人の奉仕力ちょっと違うねとかね、そういう言い方は多分しないと思うんですね。でも今日はあえて説教力という言葉を使わせていただきます。これはですね、多分他では聞いたことがなくて私が勝手に考えた造語ではありますけれども、説教力という言葉を考えていきましょう。この説教力という言葉には2つの側面があると私は考えています。それはですね、まず第一に説教を語る人の力量を測るという側面、そしてもう一つは説教を聞く人の力量が問われるという側面、この2つの面が実は説教力という言葉の中には、込められているのであります。通常プロテスタントの教会では、まあ、牧師と呼ばれる人が説教をするわけです、することになっています。で、牧師というと一般的には、職業の一つだろうと世の中では考えられているわけですが、まあ、それはあながち間違いではありませんよね。この牧師という職業には資格も必要とされています。この土浦恵教会が所属しているのは日本同盟キリスト教団という団体がありまして、まあ、全国に200以上の教会が所属する一つのキリスト教の団体グループであります。そしてこの同盟キリスト教団では聖教師補教師という言い方で牧師の資格を認定することもやっているのであります。 このスクリーンをご覧いただければ、誰だかなんとなく想像がつくかと思いますけれども、私や本先生はですね、同盟教団の聖教師という資格を持って今牧師をさせていただいております。もちろんこの資格を得るためにですね、神学校という神学校で学校で学びます。神学校で学び訓練され、その上で補教師あるいは聖教師という資格を取得することになるのです。そのように神学校を卒業し資格を取れば、まあ誰もが牧師となれると言えるわけですが、しかし牧師の重要な働きである説教についてはどの牧師も全く同じというわけではありません。幸いにもこの土浦恵み教会は複数の牧師がいますので、皆さんそのことをもうよくご存知だと思います。恵み教会には、同じ説教者であったとしても、その説教は決して同じではないということをもうすでに皆さん経験済みであります。タイプとかカラーとかというものが、違うわけですね。ですから本先生と私の説教も同じではありませんし、石田先生や国健先生やひむちゃん先生やそれぞれの説教者の語るそのメッセージは、違う、タイプが違う、カラーが違う、何と言いますか、そういう違いをですね、個性というものを持っているわけです。で、説教にはそのように個性があると同時に、この説教において説教を語る者の力量が問われるとも言えます。これは、本当に説教者にとって大きな現実なんですね。説教というのは何を学び、そしてその人がどのような経験を積み、そしてどんな生き方をしてきたのか、それらすべてがですね、この説教というわずか数十分の間に語られるこの語りの中に凝縮されていると言っても言い過ぎではありません。それゆえに説教者はこの説教において、すなわち神の言葉を語ることにおいて、その力量が測られていると言えるでしょう。さらに言うならば、説教に完成というものはありません。パーフェクトな説教というのは世界中どこに行っても存在しません。完全な説教というものはあり得ません。ですからそのように考えていくならば、説教者というのは常に未完成です。本当に、説教の名人という人はですね、まずいないんですね。もう誰もが未完成であり途上であり、そして成長するその真っ只中に置かれているわけです。そういう意味では説教というのはですね、まあ、私もこんなふうにして毎週のようにオープン礼拝で語らせていただいていきますけれども、常にチャレンジャーであると思っています。挑戦者なんですね。そして説教が終わるたびにですね、まあいろんな反省がですね、込み上げてくることがよくあります。あんなふうに言わなければよかったとかですね、こういうところがちょっと足りなかったんじゃないかとか、いや今日の皆さんの顔は不思議な顔してたなって、ちょっと届いてなかったんじゃないかと、もうちょっと不安になったりすることもよくあります。もう反省しきりということであります。何よりもその日の説教が神の言葉として一人一人の心に届かなかったのではないか、そういう不安がですね、いつもこう込み上げてくるような、経験をしているわけです。まあ、ですからなおさら説教力を高める努力が全ての説教者に、私自身を含めて全ての説教者に求められているということができるわけです。そして同時に説教力は説教を聞く者にも重大な問いかけを投げかけていると言えるでしょう。2章の36節スクリーンをご覧ください。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。ペテロがイエス・キリストについて語ったとき、人々はそれを聞きました。聖書に書かれた救い主の 到来、罪の許しと救いの現実、それがあの十字架にかけられたキリストにおいて現実のものとなった。つまり人々の目の前で起きた出来事と聖書に書かれている約束とを結びつけて、ペテロは今あなた方の目の前で起こった出来事はこういうことなんだ、あのイエス・キリストが十字架にかけられ殺されて、そして墓に葬られたことの意味はこうだったんだ、そのように語ったのであります。そしてこれを聞いた人々は直ちにこれを理解し悟ったのです。なぜでしょうか。それは彼らが聖書を普段からよく学び理解していた人々であったからです。ペテロの説教を聞いた人々の多くはユダヤ人と呼ばれている人々、昔から聖書の民とも呼ばれる人々です。自分たち民族に与えられた神の言葉、それが聖書であると信じて、それを普段から熱心に読み、学び、調べ、そしてそれを本当に生活の一部としているような、そういう人々、それがユダヤ人であります。ユダヤ教徒は幼い頃から聖書に親しみ、これを聞いて覚え、生活の中にしっかりと神の言葉を根付かせている人たちでありました。もちろん彼らはですね、ただただ聖書を知っていたということだけではなく、本当に信仰を持ってこれを神の言葉、神の声として聞いたので、この時人々の心が動き、そして彼らは信じて救われたのでありました。一度に3000人の人々が洗礼を受けた、バプテスマを受けたと聖書に書かれてあります。大切なことは、彼らユダヤ人が説教を聞くに足る力量を持っていたということです。皆さんはいかがでしょうか。日本ではキリスト教を信じる人が少ない、少ないと言われたりします。先ほども言ったように、世界では本当に多くの人々が聖書を読み、そして神の言葉としてこれに耳を傾け、そして普段からそれに親しんでいます。神の言葉があらゆる仕方で語られ、そして届けられようとしているのに、でもなぜかこの日本では救われるものが少ないと言われています。信じる人々がなかなか起こらないと、そんなふうに言われています。しかしそれを考えていくと、その理由はある意味日本人が聖書というものをまだまだ知らないということから来ているのではないかと思うのです。聖書を知らない、わからない、読んだことがない、手にしたことがない、それゆえに神の言葉として語られることを受け止めることが難しいという現実があるわけです。もちろん聖書を知らなければ救われないということでもありません。聖書を読まずして救われるということも事実起こっています。そのようなですね、いろんな出来事や、あるいは人を通して救いに導かれる方もたくさんいらっしゃいます。でも救いの土台はやはり神の言葉である聖書にあります。これを知ることによって、これを読むことによって、これを理解することによって、神が何を語られているのか、そして自分は神によってどのように扱われているのか、神が自分のために何をしてくださったのかということを知ることができるのです。私たちはですから原則として、あるいは前提として、聖書を読み学び知ることが私たちに求められているということを心に留めたいと思うのです。なぜならば、聖書が解き明かされ、説教が語られるとき、それを聞く者たち一人一人の力量が試されるからであるのです。私はですね、土浦生まれの、土浦育ちの、根っからの土浦人なんですけれども、この土浦恵み教会で生まれた時から育ちました。そして幼い時から教会学校に通い、そして先ほど証しをしてくださった栗原さんは私の教会学校の先生でもあるわけですけれども、そういうたくさんのですね、教師たちに育てられ、 そして成長してきたものであります。そして、私はですね、この子供の頃から教会学校に通っていたわけですけれども、そこで神の言葉を聞き、そして小学生の時は小学生なりに神様のメッセージを自分なりに聞いていたつもりでした。そして神の存在がどのようなものかということをこう漠然となんですけれども知っていたものであります。そんな私が中学生になって初めて大人の礼拝に出席するようになりました。恵み教会の場合には大人と子供の礼拝を分けております。さらに子供はその年代ごとにですね、それぞれの年代にふさわしい礼拝をしているわけですけれども、中学生の時になって初めて私は大人の礼拝に出席する機会を得たんですね。その当時恵み教会では中学科あるいは高校科というクラスがあって、中学生は中学科行ってください、高校科は高校科に出てくださいという、そういう教会学校だったんですけれども、月に1回だけ中学生たちもみんなで一緒に大人の礼拝に参加してみましょうというですね、そういう企画といいますか、CS の教会学校の先生たちが考えてくださったので、私は中学生の時に大人の礼拝に出てみたんですね。そしたらですね、もうさっぱりわからないんですね。もうメッセージを聞いてもわからない、歌ってる賛美もわからない、もうとにかくわからないことだらけで、大人の礼拝ってなんだこれはという感じで、もうただただ戸惑うだけという経験をしたことがあります。それはある意味当然だったと思います。教会学校で育ってきたとはいえ、自分の意識で自分自身で聖書を開いて読んだこともなかったし、ましてやまだ神様を信じるということも告白することができなかったので、本当に聖書について語られることを理解することができなかったのです。それでも私は教会に通い、聖書を開き、そして礼拝に出続ける中で、少しずつ少しずつ聖書の理解が深められていきました。そして私が高校生になった年、15歳の夏、7月24日、洗礼式が行われて、そこで洗礼を受けました。そしてその翌年、高校2年生の時に私は朝岡茂先生の最後の説教を聞くことになるのです。朝岡茂という牧師はこの土浦恵み教会の初代日本人牧師でありまして、約22年間にわたって心血を注いでこの恵み教会のために働いてこられた牧師であります。でもそんな朝岡茂先生が病に倒れ、そして癌を宣告され、そしてもういよいよこのまま働き続けることはできない、そして次の週にはホスピスと呼ばれるですね、ターミナルに行かなければならないときに、最後の説教を恵み教会の講談で語られたんです。私が高校2年生のとき、1984年の6月のときでした。その年の12月に朝岡茂先生は病によって天に召されていくわけですけれども、ですからその約半年前、朝岡先生が恵み教会で最後に語られた説教、それは神の声に聞くというメッセージでした。いまだに私にとっては忘れられない説教の一つとなっています。それは朝岡先生自身が神の声を聞く者として救われ、牧師としての働きに召され、そして生涯をかけて命をかけて神の声に聞くということに徹した、そんな内容の説教だったのです。私はその説教が本当に心に響いてきました。私の心に届いて、私の心を揺さぶりました。そして本当にその内容がよく分かりました。なぜでしょうか。それは朝岡先生の説教が本当に素晴らしいもので あったと同時に、私自身がその前の年に洗礼を受けてから一つのことを私は実行してきました。それは毎日聖書を読むということなんですね。もうわからないながらもとにかく聖書を読もうと決めて、一日一回必ず聖書の時間をとって、時にはサボる時もありますけれども、でも毎日読んで読んで読み続けました。私にとって朝岡先生のその地上でのラストメッセージ、最後の説教を聞くことができ、それを自分のものにとして受け止めることができたのは、私自身が聖書を読み、聖書をから学ぶ機会を得たからだと、そんなふうに考えているのです。説教力とは語るものと聞くものの両方の力量が問われます。説教者は聖書を読み解き明かすために常に研鑽が求められます。同時に説教を聞く私たち一人一人にも聖書を理解する力が求められているのではないでしょうか。恵み教会では青年の聖書研究の場が毎週持たれています。残念ながら今月お休みになっているんですけれども、毎週毎週土曜日朝そして夜と2回聖書を学ぶ、そしてキリスト教について考えるクラスを持っています。そしてクエラ長老が紹介してくださったように、信仰クラスという全てのクリスチャンに開かれた学びの場も用意されています。御言葉に学び、御言葉に養われていく、そしてそこで神の声を聞く、そんな体験をですね、皆さんがもうすでにこれまでもされてきたように、これからもそんな経験をしながら本当に神の声に生かされる、そんな人生を、歩んでいきたいと願うのです。最後にですね、御言葉を一つ読んで、終わりたいと思います。2章の39節の言葉ですね。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。一言お祈りさせていただきます。神様、かつて私たちはあなたを知りませんでした。いや、聞いていながらも知ろうとしなかったのかもしれません。聖書の真理を知らず、またあなたが語りかけてくださっていることにも気がつかないものでした。しかし今私たちはあなたが聖書を通して語られていることに耳を傾けます。あなたが与えてくださっている確かな約束の言葉に目を留めていきます。聖書は神の言葉が書かれており、その神の言葉が私たちを生かします。私たちを救い、養い、励まし、力づけ、そして指針を与えてくれるのです。どうかこの聖書の言葉を、またあなたの声を聞いて理解するものとさせてください。また聞くだけでなく、それを信じそして従うものとさせてくださいますように。私たちを選び、召し、生かし、そしてあなたの言葉によって養ってくださる神、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージに応答して求めてを賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。あなたの声を求めて、 えを求めて、
あなたの声を求めて、あなたの顔を求めて、あなたの心を求めて、今に
全てを委ねて、最初から行きましょう。あなたの声を、
あなたの声を求めて、あなたの顔を求めて、あなたの
最後に先ほど歌った神の言葉をもう一度賛美していきましょう。初めに言葉があった、
初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、主の言葉は正しく、その技はことごとく信じ、
初めに言葉があった、
初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、主の言葉は正しく、その技はことごとく真実、
葉があった。
初めに言葉が
手を、プン礼拝を終わりにします。皆さん良い交わりの時をお持ちください。